それでは聖書を拝読いたします。イザヤ書55章8節から13節まで、旧約聖書1153ページ上の段からになります。旧約聖書1153ページの上の段55章8節から13節まで拝読いたします。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。雨も雪もひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。これは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。あなたたちは喜び祝いながら、いでたち、平和のうちに導かれていく。山と丘はあなたたちを迎え、歓声を上げて喜び歌い、野の木々も手をたたく。茨に変わって糸杉が、踊るに変わってミルトスが生える。これは主に対する記念となり、印となる。それは常しえに消し去られることがない。アーメン。それでは、野口宣教師によります鳥なしのお祈りに続きまして、信仰の従順と題します野口宣教師の説教です。よろしくお願いします。
お祈りいたします。ハレルヤ。愛する天皇お父様、あなたのご降誕を待ち望む、この大降雪のただ中にありまして、あなたが私たち一人一人の名前を呼んでくださり、あなたの尊い救いの皆を賛美し、また、あなたにすべての栄光を返しする、この礼拝を捧げるこの時を備えてくださり、心から感謝をいたします。私たちの罪の真ん中に、全く罪のない、神の一人子であるイエス様を使わせてくださり、私たちのために、贖いの御業を成し遂げ、私たちに救いを与えてくださった、その驚くべき御業を褒めたたえ、心から感謝をいたします。どうぞ今日私たちの心を開いてくださり、そのあなたの救いの御業が、私たちにわかるように、私たちが触れることができるように、あなたが聖霊を持って、御言葉を持って私たちに届けてくださいますように、切にお願いいたします。私たちはあなたの光がなければ、右に行けばよいのか、左に行けばよいのか、人生の荒波の中でさまようものであります。また自分自身の罪の暗闇の真っ只中にいるものであります。どうぞ聖霊様、私たちのその暗闇を照らしてくださり、私たちの罪を示し、そして悔い改めを与え、誠の本当に主よ父なる神様に立ち返る、そのような悔い改めと、また新しい出発の時として、今日の礼拝を豊かに導いてくださいますように、恵みを豊かに注いでくださいますように、切にお願いいたします。このところに苦しいあなたの御業を表してください。クリスマスのそのあなたの救いの出来事が、私たちの、まさに私のためであったことを、今日本当に深く知る時間となりますように、あなたがこのところを支配し導いてくださいますように、お願いいたします。本当に主を、言い尽くせない感謝と願いを持って、私たちの愛する尊い主イエスキリストのお名前により、御前にお捧げいたします。アーメン。先週から、本当は2週前から始めるべきだったんですけれども、先週からこのようにですね、キャンドルが用意されていることを本当に感謝いたします。アドベントクランツっていうんですかね、いうそうで、もともとはこういう王冠のですね、ように、こう輪っかにしてですね、イエス様の誠の王の王である
ですね、イエス様の王冠を表すそういうキャンドルだそうです。そして3週目を迎えました。来週がいよいよクリスマス礼拝ですので、ここにですね点灯されてですね、そしてイエス様のご降誕をお祝いするその時ですね、このように一週一週ですね、こうあとですね、あと何週だあと何週だと言ってですね、このように待ち望む、時です。アドベントというのは、ラテン語でですね、ラテン語から来ていて到来を意味する言葉なんですね。救い主が私たちのところに来てくださった、でそして来てくださった、それは私たちがその来てくださった恵みを待ち望む時としてですね、ただあ来たということではなくて、この救い、本当にこのですね、神様の深い計画の中で、今日のマリアに対するメッセージ、そのダビデの座をくださると書いてある。このダビデはですね、マリアの時代からイエス様が生まれられたこの時から、千年前の人ですよ。千年にわたるイスラエルの民の長い長い祈りですね。このろうそくはもうどのぐらいの時間消えてしまうでしょうか。でもですね、そのような本当に絶えざる救い主を待ち望む、それは長い先民イスラエルの祈りに応えて、父なる神様はご自身の一人子をですね、世に下してくださった、世に私たちのために与えてくださったですね。もしこれがですね、何かイエス、このですね、キリスト教の救いが、私たちは福音と呼びますけれども、この福音が何か立派にならなければ、私たちが受けることのできないものだとするならば、また何かこの世の学者でなければ、理解できないような難しい哲学的な言葉で語られるものであるならば、私たちは救われることがなかったんですね。けれども、父なる神様は一人子を最も貧しい姿で、馬小屋に家畜小屋にまで下して、本当にどこにでも生まれることだってできる。もうその世の人たちを全部蹴倒してですね、あの宿屋を全部焼き払ってですね、そして一番いい場所を用意して生まれさせることは父なる神様だったらどんなことだってできるにもかかわらず、あのわさわさイエス様は家畜小屋に生まれてくださった。それは何のためであるのか。それは最も卑しいもの、最も罪人、いやその最も光が必要な人を助けるために、救うためにイエス様は来てくださったんですね。今日は衆議院議員の選挙の日ですよね。もう世の中の人たちがピカピカですね。この日をですね、もう自分に投票してくださいと言って、こうです、ああですと言って自分をよく見せるですね。もうそう、まあそれがそうしなければいけないわけですけどですね、そうやってですね、自分に票を入れてくださいと。この世の人たちは自分に光を浴びです集めようとして、一生懸命あの手この手でですね、頑張っている。ですね、そういうまさにその時ですけど、でも誠の王の王である、全人類の救い主であるイエス・キリストはひっそりと生まれてくださった。誰の目にもつかないそのところに生まれてくださったですね。そして今日私たちはこのですね、いよいよクリスマスを来週に控え、もう一度私たちはこの有名な受胎告知、マリアがですね、マリアにそのイエス様が生まれるというその知らせを、最初にそれを聞いたのはマリアであり、そしてこのマリアを通して救い主が生まれるというですね、この驚くべきこの出来事ですよ。いえ、神様はですね、そのままもうですね、すごいもうなんていうかですね、もう誰が見てもですね、ひれ伏すような、そういうですね、いかついというかですね、そして知恵もあって、力もあって、ものすごい力を持った人を、そのまま神様が、ポンと作ることが、神様だったらできたはずです。まあまあですね、今もう時代が進んでですね、人間だって今なんかこうクローンとかなんとか言ってですね、もう遺伝子を操作したりして、最高のですね、知能、知性を持った、また力を持った、そういう人をですね、こう作り出そうとして、そういうですね、ことがもう今もう現実的にはもう技術的には可能になっているんですね、そんなふうに。でも、かろうじて意の倫理というところでですね、それはやっぱりしちゃいけない。神様しかできないところに人間が手をつけちゃいけないというですね、そういうところで今、まあ、でも本当にもうもしかしたらできているかもしれないというぐらいですね、そういう時代を迎えている。でもこの時に 全く本当に取るに足りないというか、もうその辺に置いてたらもう誰もわからないですね。そのお方としてイエス様は血の御子ですよ。本当にもうですね、血の御子生まれるとですね、もうですね、何にもできないですよ、ね、もうただおぎゃおぎゃということしかできない。でもそういうお方としてイエス様、緑子として私たちのところに来てください。そしてマリアがですね、あなたを通して生まれる、救い主が生まれるというですね。どうしてマリアなんですか？何にも聖書書いてないです。いや、ただ一つ言えることは、マリアは全く名もない。本当にですね、その尊女そこらのというかですね、自分で言ってる、はしためにも、はしためってこれは奴隷だって、女奴隷。本当にその心貧しい一人の少女のところに、あなたを通して全人類の救い主が生まれるんだよ。そういう驚くべき御言葉が語られたんだ。父ダビデの千年前のその、あの尊敬する、あのダビデの子として救い主が生まれる、メシアが生まれる、キリストが生まれると、もうみんなが待望していた、その救い主はあなたを通して生まれるんですよって言われた時に、マリアはね、一体こう、どうして私なんですか？そんなことが私を通してなんてありえません。本当に身震いするような、そういうところですよ。ですね、私はこのところを読むときにいつもね、本当になんていうかこう恐れとね、こう震えを感じますよ。そしてそれはね、どうしてかというとね、このルターという人がですね、クリスマスブックという素敵な本の中でこういうふうにこのところを言っているんですね。でこれはルターのというよりもルターも引用して、この聖ベルナルドゥスという人がクリスマスの3つの奇跡ということを言ってるんですね。で非常に深い言葉なんです。でその中で3つの奇跡ので、その中で最も偉大な奇跡が今日のこの聖書の箇所にあるということを言ってる。どういうことかというと、こういうふうに言ってるんですね。ですね、聖ベルナルドゥスはここには3つの奇跡があると申しました。この緑子のうちに神と人とが結び合わされているという奇跡、ね、神が人となられた、このね、緑子の中に神が人となられたというです。人でありながら神である、神でありながら人となられたというね、もう考えられない、その奇跡が起きたということ、神が人となられたという奇跡、それから母性が乙女たるを失わないという奇跡、処女降誕ですね。処女が、乙女が緑子を身ごもったというですね、その奇跡。それから最後に、己のうちにこのような神秘が行われることを信ずるだけ強い信仰をマリアが持っていたという奇跡。その奇跡をマリアが自分にそのことが起きるということ、そのことをマリアが信じることができたということ。この奇跡。で、この最後の奇跡は前の二つに比べて決して劣るものではありません。処女降誕は神にとってはごくささやかな奇跡です。ね、神が人となりたもうたということ。これこそはるかに大いなる奇跡なの。そうでしょ？ね、クローンだって人間作ることができるわけだから、ね、処女降誕も奇跡だから、奇跡だけれども、これは神様にとって優しいことだ。でも、神が人となられるということ。神がね、私たち同じ人間、これはどんな宗教にもこんなこと言ってる宗教はありません。ですね。釈迦だって、マホメットだって人間ですよ。で、人間がこうなったらね、救われるとか何とか言うけれども、予言が人間を導くのであってね、神ご自身が人となって下ってくださった。で人がね、神って言ってるのは宗教いくらでもあるんです。そういうね、その辺にですね、こうですね、そして即身仏とか何とか言ってね、そう、あの人間ですよ、罪人ですよ、偶像礼拝ですよ。でもその救いようのない人間のために神が人となられた、これこそ驚くべき奇跡です。でもこう言ってるんですね、さらに進んでルター、このベルナルドゥスということが、一層驚くべきことは他ならぬ自分が神の母たるべく選ばれるという蜜毛をこの乙女が信じたということです。その出来事、その救い主のお母さんとして自分が選ばれたということ、そのことをこのマリアが信じることができたということ。そんな信仰をマリアが持っていたということ。これが最大の奇跡だって。
確かにかの女は天使に尋ねています。どうしてそんなことがありえましょうと。天使は答えました。マリアよ、その問いには私は答えかねますけれども、聖霊があなたに下り、糸高き者の力があなたを覆うのです。ことがどのようにして起こるか、あなた自身にもわからないでしょう。もしもマリアが信じなかったならば、主を宿すことができなかったでしょう。すごいですよね。もしここでマリアが信じるかどうかに全人類の救いがかかっているんですよ。もしマリアがここで信じなかったら、その信仰によって宿るわけですから。拒否したら救い主は生まれることができなかった。そのように自分の答えに、自分を通してそこに全人類の救いがかかっている。受け止めなさいと言われた時に、それをね、受け止めることができたということで、もうここにね、それこそこのマリアの答えの、この身になりますようにという答えることができたということ。ここにおいてイエス・キリストは誕生したということ。それは驚くべき奇跡ですよ。こう書いて、かの女は天使の言葉をひたすら信じました。新しい人間となったからです。これと全く同じように、私たちも日に日に作り変えられ、新たなものとならなければなりません。そうでなければ、キリストの降誕は虚しくなってしまうでしょう。ですね、私は今日のところを語るときに非常に恐れを感じますね。それはどうしてかというとね、神様の出来事、神様の御業を語るのはできるんです。神様だからできます。でもそれを、私たちがそれを信じなければ、それが起きないということ、私たちにその神の御業は私たちの信仰にかかっているということ、本当にそれを信じるということ、それはひるむことです。ここでひるむのですと、こうルターは言ってるんですね。どうでしょうか皆さん、私たちの教会に当てはめて考えたらどうでしょうか。あなたが信じるかどうか、この教会が、それこそ母なる教会である、私たちがマリアとしてここに建てられている教会に、この教会の信仰に、この地域の救いがかかっている、私たちの愛する滅びゆく者の魂の救いがかかっていると言われたらどうでしょうか。私たちはひるむんじゃないでしょうか。いやいや、神様、あなたにはできる、あなたがすることでしょう。いや、そうじゃない、この教会を通してすることなんだ。人を通して緑子は生まれられたんですよ。人を、その罪人ですよ、マリアも。マリアも私たちと同じ血の通った罪人です。どうしてそんなことがありえましょうかと、本当にもうブルブル震えてね、もうそうとしか言うことができなかった。でもその時にね、天使は言った。聖霊があなたに下り、糸高き方の力があなたを包む、あなたに聖霊が下る。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。驚くべき言葉ですよね。聖霊があなたに下る。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。ということは、マリアに聖霊が宿らなければ、マリアに信仰がなければね、イエス様は生まれることができなかったということ。本当に赤ん坊ね、イエス、神様がですよ、あの自分の一人子をマリアの手に委ねたんですよ。本当にこのですね、子供がもう見てみるとですね、もうお母さんの、もうお母さんがいなければ一瞬たりとも生きることができないです。イエス様もそうなんですよ。もうですね、それこそね、お母さんになったらね、自分の、もし自分がここで落としてしまったら大変でしょ。もう自分がただ間違った育て方してないだろうか。自分のせいでこの子が本当に育たなかったらどうなるだろうか。そういう、マリアにそれこそ全責任を負わせるように、本当にもうそれこそマリアがそれこそイエス様の子育てに失敗したら救いはどうなってしまうだろうかと、本当それぐらいですね、今の本当に全存在に影響を与えるぐらい、それ存在がマリアにかかっているぐらい、それぐらい神様は緑子になられたと、もしそうされないで、もうマリアのことが信じられないでね、人間だからそんなや、もう自分の大事な子供をそんな預けることができないというなら、マリアじゃなくても神様がもうそれこそ自分で育ててね、そして育った状態でこの地上に送ればいいんですよ。でもそうじゃない、人間ってどうしてあんなに無力な存在で生まれるんでしょうか。本当に私はね、もう人間って最後は信仰と祈りしかないということをつくづく思いますよ。赤ん坊を見てると信頼と祈り、祈りってことはおっぱい欲しくてわーわー言ってる
ね、それから信頼ですよ。信頼することしかできない。もし信頼できなかったら生きることができない、赤ん坊は。もし不安になったら生きることができない。でもそんな姿で泣くことしかできない、委ねることしかできない。しかもそれは人間マリアの手に委ねられた形で、緑子イエス・キリストが、全人類の救い主が生まれた。そしてそれを全身で受け止めなければいけなかったマリアですよ、皆さん。そしてこれからのマリアの人生を歩んでいくときに、見ていくときに、最初におめでとうという言葉で始め、これはですね、改礼という言葉で、その当時の挨拶ですね。まあ、だからおめでとうと訳してもいいんでしょうけど、いかにも軽いからですね、これはですね、本当に喜びなさいという、そういうメッセージです。喜びなさい、マリア。そう言われたというメッセージ。けれども、ここからマリアが歩んでいくその人生は、本当にそのイエス様と全く一つになってですね、そしてそのそれこそ日々変えられとか日ごとに作り変えられ、イエス様と共に歩むことによってマリア自身が日ごとに作り変えられていく、そういう歩みであったことが分かる。そして最後は十字架ですからね。本当にその十字架まで一人子を見届けて、一人子が自分のですね、まあ一人子じゃないですね、マリアにとってはですね、自分の息子がですね、十字架にかかるのを見届ける、そこまでマリアがイエス様を自分の本当に中心に、それこそですね、宿したということ、自分の心の中に宿したということ、それは最後までこの救い主と一つとなって歩む。そしてそれは、けれどもマリアがどうして信じることができたのか、それは何か、マリアが素晴らしい人間であったから、何か立派な人であったからではない。ただ一つ、それは御言葉ですよ。聖霊と御言葉ですよ。御言葉に対して全身で従った。このですね、37節の神にできないことは何一つないという言葉。これはどういう言葉かというとですね、神の御言葉に不可能なもの、神、レーマという言葉で、これ、神から出た言葉に不可能なことは何一つないという、そういう意味なんですよ。神が語られることには何一つ不可能なことはありません。そういう意味ですよ、皆さん。だから神様が全知全能ですということは簡単なんです。でも私たちがね、本当に私に対して語られた、あなたを通して語られた、その言葉、そのレーマに対して答えていくということはね、これは信仰の冒険ですよ。本当に私たちがその時に自分の、マリアがそうであったように、自分の中でこれからいよいよもうですね、新しいもう人生が始まっていく、もうヨセフと結婚して自分が描いていた、思い描いていた、それら全部がもう変えられていくですね。まあ、このルターがどうしてそういうふうに、その当時のですね、そういう習慣とか、まあ、こういう身分、マリアのような低い身分の人だと大体ですね、まあ、年取っていたとしても15歳だろうと言ってますよ、この人がですね。15歳ぐらいのですね、マリアがですね、もう何にもわからない。ただですね、ヨセフと結婚することだけがもう自分の全てであった、この人がですね、結婚する前に子供を宿すというですね、そういうことをどのようにヨセフに説明したらいいだろう、どんなふうにお父さんお母さんに言ったらいいだろう、どうやってこれからその子供を育てていけばいいんだろう、もう何にもわからないですね。そういう中で、けれども天使の言葉は、聖霊があなたに下る、そして神が語られる言葉だから成就します。この言葉に対してマリアは、私は主のはしためです。これは先ほど、はしためって言葉あんまり使わないですけどね、これはもう差別用語になってるからね、先ほども賛美でも前はですね、数に足らぬはしためをもという賛美でしたけど、本当そうなんです。数に足らぬ、女奴隷、奴隷という言葉で、奴隷のようなものです。でも、私はただあなたに従う以外、価値のないものです。あなたの御言葉だけに信頼しますと言って、御言葉にかけていった。御言葉に全身を委ねていった。ここにおいてイエス・キリストは誕生することができたんですよ。で、だから私たちは本当にですね、このプロテスタントではマリアということはあまり言わないですけど、でも私たちこの信仰者の代表者として私たちはマリアを見なければいけない。それは何において代表しているんでしょうか。それはこの信頼ですよ。御言葉に対する信頼。御言葉以外に何もない。 主の言葉以外に自分に頼るものは何もない。そしてそれは私にその言葉、あなたにと言われた時に他の人はどうでしょうかじゃなくて、アーメン、私として私のためにあなたのためにというその言葉を受け止めることができたということ、そこにですね、私たちは学ばなければ、そして私たちもそのように生きなければならないですね。このようにですね、こう言ってるんですね。さらに続けてですね、ルターがこう言っています。かの女は天使の言葉をひたすら信じました。新しい人間となったからです。これと全く同じように、私たちも日に日に作り変えられ、新たなものとならなければなりません。御言葉によって日々作り変えられて、私たちの中にある古い自分がいつもムクムクと出てくるんですよ。ああ、自分はね、まだこうだから準備ができていないとかね、自分の計画はこうだとか、自分の前にはもっとこういう人生があったとか、いろいろいろいろある。そうではなくて、それらを全部置いて、日に日に作り変えられて、新しい人間になって、新しく作り変えられていく。毎日それこそ救い主を宿していく。マリアとなって歩んでいく。本当にこので、ここに本当に私たちの信仰の歩みがあるんです。そしてそれは本当に日々緊張感ですよ。主とのね、いつも主がどのような御言葉を語るだろうか。ね、いつも自分の計画を置いて、主の言葉にかけていく、そういう歩みです。一人の緑子が我々のために生まれた。一人の男の子が我々に与えられた。イザヤ書9章6節と。私たちにとって一番難しいのはこの点です。主が諸女から、神ご自身から生まれたものだということよりも、この神の子が私たちのものであると信ずることの方がずっと難しいのです。この点に私たちはひるむのです。けれどもこの事実をひしひしと感じることのできる人は新たに作られた人間です。どうでしょうか皆さん。皆さん、クリスマスが自分のものになっていますか？イエス様がどうして生まれたんだろうか？イエス様ってどなただろうか？ね、もちろん、それが大事なことです。ね、もう第一段階はですね、クリスマスをのお祝いの仕方の第一段階は、クリスマスって何？プレゼントもらえること、ね、ケーキ食べれることっていうことから、イエス・キリストが生まれられた日、神が一つなってくださってくださった日というのが、ステップですよね。これが私たちの、今度吉谷君バプテスも受けますけど、これが私たちの信仰告白でなければいけません。イエス様こそ私の神、それこそイエスがキリストですということ。これ告白です。そしてもう一歩私たちがクリスマス。それは、私の緑子が私のために私のただ中に生まれられたということ。あなたのその手の中に、もう本当に緑子の形でですよ。すべてを捨てて、ただあなたを救うためだけに全部を捨ててくだってあった。あのもう全く無力な姿で来られたイエス様があなたのために来られたんだということ。そのお方に私たちはその救いを見ることができますか？それとも私たちがイエス様じゃ満足できない。そのようにしてこの世の力、この世の富、この世の輝くものに対して私たちが目がいっているならば、私たちは未だにこの一人子が、緑子が我々のために生まれたというこの信仰に至っていない。でも私たちは本当にこの緑子がこんな私のために、それは本当に私を作り変えるために、私のために来てくださった。ね、そのことを全身で受け止めるなら、あなたの人生は変わってるはずですよ。喜べと言われました。喜ばずにはおれないでしょ。でも本当にクリスチャンが喜びに溢れているでしょうか。この驚いて戸惑っているところでまだ私たちはとどまっていないでしょうか。マリアはここからものすごい信仰の飛躍をしたんです。ここが本当に分水嶺だったんですよ。私たちはこの分水嶺に今立っているんですよ。本当にこんなものでいいんでしょうか。この教会がリバイバルの教会になるということ、それは本当に私たちがその宿す救い主を宿す器となるということですよ。皆さん、それを信仰の目を持って見ているでしょうか。そのままで、あなたのそのままでじゃないでしょう。作り変えられなければ、私たちが信仰変えられなければ、本当に私の自分の願望、自分の計画を引きずったまんま、言葉だけリバイバル、リバイバル、世界宣教って言って、それは一体どうなる、どんなんでしょうか。それは そうだよ。みんな救い主を待ち望んでいたんです。でもどうしてマリアただこの人に来たんでしょうか。それは別にね、別にもうですね、本当に誰でもよかったんですよ、はっきり言って、ね、でも本当にその何にも理由がないところなんです。私たちがもう全く砕かれて、もう私に救われる理由はありません。私の側には誇るべきものは何一つありません。主よ、でもあなたのお言葉ですから、この教会がリバイバルと世界宣教の教会になる、素晴らしい救いの御業をこの教会を通してなるという、これは御言葉ですからなるんですよ。皆さん、みんなここが立派だからじゃないんですよ。牧師が立派だからでもないんですよ。いや、本当に私は桜子先生は尊いと思いますよ。何にもないことをそのまんまこのマリアの通りお言葉ですから、この面で、ここに私たちは印を見なければいけませんよ。こういう信仰を持って建てられた器がこの教会を牧しているんですからね、皆さん。しっかり本当にこの御言葉に立って、皆さん方一人一人がマリアとなって、本当従順、男も女もないんですよ、皆さん。ね、本当にヨセフもヨセフに、あたかたられた御言葉を、ね、マリアから聞いたときにヨセフも戸惑いました。離縁しようとして、ね、それはマリアを守るためでした。でもヨセフにも恐れず、マリアを妻として迎えなさい、ね、生まれる子は聖なるものであると言われて、そしてアーメンを持ってね、本当にその聖なる子供を生み出していったんですよ。皆さん一人一人が用いられていくんです。皆さん用いられていくですね。まあ、マリアだけあんまりクローズアップしてもあれですよね。もう一人一人が用いられて、一人一人が尊いんですよ。でもただ言えることはね、本当お言葉通りこの身になりますように、ね、この言葉が言えるかどうかね、それを言えればもう誰でもいいんです、ね、その言葉にかかっているんです。こんなものでいいんですか。いいんです。でもこんなものでという時にひるむんですよ。私たちは本気でね、私たちが祈り始め、本気で神様の言葉を信じ始めたらひるむんですよ。なぜかというと、私の祈りにこの隣人の救いがかかっているなんていうと、本当にそれはひるむじゃないですか。皆さん、それこそマリア、あなたの手に緑子が抱えて、もう私は失敗したらどうしますか。何にも知らない、子育ての経験もない、もうしかも家畜小屋で産まなければいけない、助産婦もいない、何にもない、もうどんなですか。もう本当にですね、そういう、もうこの子供が感染病にかかったらどうするだろうか、もうそれも全部委ねられて、もうおどおどしながら、戸惑うようにしながら、もうですね、もうしょうがない、産気づいてしまって、家畜小屋で。もうまあ、なんでよりによって今日なんですか。もうそんなことの連続ですよ、ずっと。生涯、マリアは。でもその度に今日の御言葉に帰ったと思いますよ。生まれる子は聖なるものだ。主が共におられるインマネールだ。この子と共に主が共におられるから。御言葉に信じよう、御言葉を信じようと言ってね、私たちが家畜小屋に生まれたから尊いんだとか今言ってるけどね、それは結局誰か後から言うことであってね、その場だったら本当に、なんで御言葉が恵まれた方おめでとうって何ですかこれはと本当思わなかったら嘘ですよ。皆さん、血の通った女ですよ。でも本当に二人でその語られた御言葉を確かめ合うようにしてね、必死で二人で生み出したんですよ。皆さん本当に、そして一箇所ですね、聖書ヨハネによる福音書の2章にですね、このマリアのすごい信仰のところがあるんですけど、165ページにですね、こういう御言葉があります。ヨハネの2章ですね、1節からのところにこういう御言葉が、165ページ、カナデの婚礼というですね、ところ、ここにですね、3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた、マリアですね。そしてこれはイエス様の最初の奇跡の時、イエスもその弟子たちも婚礼に招かれた。ブドウ酒が足りなくなったので、母がイエスにブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた、夫人よ、私とどんな関わりがあるのです、私の時はまだ来ていません。なんとも冷たいですね、実のお母さんに対してね、夫人よと言ってね、あなたは私とどんな関わりがあるのですか、お母さんですよ。でも肉の関係を切ってるんですよ、イエス様は、ね、けれどもこのマリアは子供からそう言われながらですよ、でもこのマリアは、しかし母は召使いたちに 母ってわざわざ書いてますね、ヨハネはね。母ですよ。母は召使いたちに、この人が何か言いつけたら、その通りにしてくださいというね。自分の息子が救い主であるということを信仰を持ってマリアは受け止めていたから、子育ては子育てけれども救い主は救い主ですよ。皆さん、このイエス・キリストがマリアの救い主でもあった。だからこのマリアはね、最後まで御言葉に対して従順に従った。ここにマリアの凄さがあるんですよ。イエス様からね、どんな関わりがあるんですかと言われながら、この人が何か言ってその通りにしなさい、そしてイエスが水瓶に水をいっぱい入れなさいと言われると、召使いたちは亀の縁まで水を満たしたと言って、イエス様はそれをね、葡萄酒に変える奇跡をなされたということ。でもこれは御言葉ですよ。御言葉の通りにする信仰がマリアにあったということですね。だから本当にマリア自身が救い主をイエス様を育てながら御言葉に養われ続けていったということ、いつも日々私たちもそうです。私たちは救い主をお宿しするこの教会、母なる教会です。マリアの教会です、この教会がね。私たちに救い主をお宿しする教会。でもその救い主を宿すことによって私たちは自分自身が日々変えられていく。イエス様のが子育て、イエス様が成長していってるんだけど、実は本当にその私たちはイエス様の使命のためにね、世界宣教とかリバイバル、こういうイエス様、神様が与えてくれた使命のために私たちは働きます。その使命を育てていかなければいけません。でも実はその過程において、本当に私自身が育てられていて、私自身が日が新たにされて変えられていっているということ。その使命を通して語られるでしょう、御言葉が。インドネシアに使わしなさいとかね、いろんなね、この牧師を立てなさいとかね、そのような具体的な例を私たちが受け止めてね、お言葉通りこの身になりますように、お言葉通りこの教会になりますように、あなたのお言葉ですから従いますという時に、本当にその時にその使命も果たされていくし、何よりも素晴らしいことは私たちが日々新たなものに変えられていくということ、これが本当にクリスマスの最大の奇跡なんですね。この私が変えられていくということ。そして最後にですね、ルカによる福音書の2章のですね、ところで、これは来週語られるところだと思いますけれども、イエスの誕生というところで、こうですね、このところにこう書いてますね、15節。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか。また、19節でも、しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収め。出来事って書いてますね。で、これはですね、これもレーマなんですよ、言語は。だからこれも神の言葉なんです。言葉なんです。言葉が出来事となっている。だからクリスマスの出来事をすべて一つ不思議な出来事がいろいろある。全部これ神の語られた言葉の通りに一つ一つなっている。で、マリアもそれ全部が一部始終を見届けたときに、この出来事をすべて心に収めて。ああ、いや、本当に天使の語られた通りであったですね。もう驚くべきことの連続でしょう。もうなんでそれこそですね、馬小屋で生まれなければならないんだろうか。でもその馬小屋に羊飼いたちが星をやってくるわ、博士がやってくるわね、救い主がお生まれになったらこうですが、誰にも何も言ってないのにそうだよって、もう、ああ、本当にそうだったんだ、御言葉がなってるんだ、そのことをすべて御言葉の通りだということを心に収めた。そして本当にこれからマリアはさらにイエス様をね、もう急に成長するわけじゃないですから、育てて勝手にていろんなことがあったでしょう。でもその度に御言葉がそうだろう、御言葉の通りだろう、そこに立ちながらね、歩んでいったということ。そして最後は言うように十字架でしょう。でもこれも本当に深い主の御旨がなっていることであることをマリアは知っていた。だから十字架のもとにまで行って、逃げ出すことなく十字架のもとにまで行きました。私たちも本当に主の言葉に従っていくときに、それがたとえどんな道であっても、いや、それは本当に私たちにとっては十字架の道ですよ。私たちは自分を捨ててキリストに従っていく道、本当に主のために喜んで苦難を負う道、でも本当にその道は御言葉が共に私たちの前に先立っていく道であるし、また聖霊が私たちに力を与える道であるし、何よりも主ご自身が共におられる道であるから、馬小屋であっても十字架であっても、そここそが天国になる道です。 そして本当に私たちがそこを逃げることなく本当に全身でですね、たった一人で乙女マリアがその御言葉を受け止めていきます、あなたに従いますと言ったように、私たちの教会もなされるのは神様です。でも神様はあなたを通して事柄をなされます。あなた抜きではありません。教会抜きではありません、ね、使命は教会を通して果たされていきます。素晴らしい。本当に私たちにこの幼子を教会が宿しています。イエス様の救いの御名を全世界に伝えるという素晴らしい福音宣教の技がこの教会にその使命を果たすようにとこの教会に委ねられています。それを私たちが受け止めてですね、本当に私たちが一歩一歩育てていくときに私たち自身が本当に変えられていく、そして本当にマリアと共に主の十字架にまで私たちが歩んでいく、そのような本当のですね、本当の信仰者、従うことのできる信仰者、今日は信仰の従順という言葉ですけど、信じるということは従うということですからね、従うということちょっとですね、本当に私たちが信じて従ってですね、そして惜しくその道を歩んでいきたいと思います。自分のものを置いてですね、自分の考えを置いて本当に主に従っていくですね、その道こそが勝利の道です。クリスマスですね、本当に私たちを従うものにしてください、信じるものにしてください。本当に私たちはそのような祈りを持ってですね、あとですね、1週間少しですけれども、このクリスマスの時を待ち望んでいきたいと思います。お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、主よ、主よ、主よ、本当に主よ、あなたが全知全能の神の御子であるあなたが、本当に主よ、全く無力な、泣くことしかできない、あの緑子となって、家畜小屋の中に生まれてくださった、本当にその驚くべきそのあなたの救いの御業、その救いの出来事を、心から感謝をいたします。けれども主よ、本当に私たちがその出来事の前にするときに私たちは、あまりの本当にその自分自身の貧しさ、またその使命の重たさの前に、本当に恐れるものであります。けれども主よ、聖霊があなたを包むと、御言葉に必ずなると、今日も私たちに語ってくださいましたからありがとうございます。どうぞ今日、私たちこの玉川教会がもう一度主よ、あなたの御言葉の前にひれ伏し、マリアのように、あなたのお言葉ですから、あなたの使命ですから、私たちにこの教会になりますようにと、信仰を持って告白することができるように、私たちの信仰を強めてください。無から有を生み出される神様、どうぞ不信仰を本当に信仰に変えてくださいますようにお願いいたします。私たちの中には信仰ありません。主を憐れんでください。信仰を与えてください。アメン。本当に主を、そしてどうか今この中でまだあなたの救いを本当に自分自身のこととして受け止めていない兄弟方がおられるなら、どうぞ主を、マリアにあなたが働かれたように、主どうか今あなたがその人に迫ってくださって、信じなさいと、神にできないことは何もないと、本当にその言葉を語ってくださり、その言葉に本当に主を小さな声でもいいですから、アーメン、そのようになりますようにという応答することができるように、聖霊様助け導いてください。その一言が、その一歩が、その人の人生を変える時となりますから、ありがとうございます。イエス様、本当に私たちには、本当に主よ、こんなものの信仰の告白が一体何かと思います。けれども、それが本当に私たちの救いの御業を起こし、そして隣人を救い、家族を救い、それら驚くべき御業が起きる、そのような一歩となっていきますから、本当に主よ、そのことを信じる信仰の奇跡を、今日私たちにも起こしてくださいますようにお願いいたします。本当にアドベントまでの一日一日を私たちが祈りを持って信仰を持ってあなたを待ち望む時でありますように導いてください。感謝を持ってこのお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。